8月14日木曜日、今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩味完成、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。 Instagram アカウント下地七重の晩味かせではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、うまかもん酒場龍神、株式会社サイオン不動産、南西空調設備株式会社の提供でお送りいたします。ということで始まりました。
はい、おはようございます。
おはようございます。私ね、やっと昨日ヘビーな授業が終わりまして、
はい、
あの那覇商工会議所青年部で、うん、今年地域活性化委員会の委員長として、
そうでした、ね、
もう今年選挙で本当忙しい中この委員長をして、うん、で何をするかって言ったら、子どもの貧困、お年寄り障害者の貧困対策として、うん、あの社会福祉協議会と連携するっていう、うん、今年度超ヘビーな授業を抱えていて、
はい、
ね、昨日は沖縄大学 の、 あの沖縄から貧困がなくならない本当の理由って書いた、あの樋口幸太郎先生をお迎えして講演を行っていた、はいはいはい、そこ の、 あの取り仕切りをしていたんですよ。で今年はその昨日も販売したんですけれども、社協と連携してタオルをあの販売する、
うん、
でその経費を作る経費を差し引いた全て全額を11月に社協で行われる福祉祭りに、うん、あの 協賛というか寄付したいっていうのがあって、
はい、
もうここからはナンバーワン営業マンとしてあの皆さんの元を売り歩いて、で11月のそのお祭りにはあのみんなで We are the world を子どもたちと一緒に歌って、でもそのタオルの中にもこの間児童館の子どもたちにもお願いして、うん、でメッセージカードを入れてもらって、そしたらすごいの、子どもにあの買ってくれてありがとうとか、ありがとうだけでいいよってこのメッセージカードを渡したら、うん、どんどんいろいろこう付け足して付け足して絵も付け足して、そのスイカの絵とかいろんな絵を描いてくれたので、うん、結構夏が多いからちょっとこの夏あの私はあの営業マンの夏だなと思ってでも、ね、あのぜひあの11月の社協祭り、みんなで一緒にあのもう大人数で、
はい、
We are the world を歌いたいと思って、
すごいですね、
頑張ろうと思ってます。壮大な計画、
子供もねめちゃくちゃ大人数集まったらすごい絵になりますよね。
ですよね、うん、結構この YEG ってこれまでちょっとなんか若手の経済人って言っても、うん、ちょっと稼ぎたての人がチャラチャラとみたいな飲んでるイメージみたいなのが大きかったから、ちゃんとこの社会貢献活動をする、うん、社会課題を解決する経済人としてでブランド力アップのためにも今年私頑張ろうと思って
すごい
頑張ってます。
そこの今 会長、
はい、あ委員長です。
委員長
をやっていて、昨日も遅かったので今日ちょっとあの
すごいす、ね、
寝不足気味で
また何かあの転んだって
そう
インスタで書いてましたけど大丈夫でしたか。
家の前に階段5段あるんですけど、
はい、
あのもう議会臨時議会があって、はい、この間那覇市議会で議長選があったんですよ、
はいはい、
その大事な日の朝にあの目覚ましテレビを見ていたら、はい、蟹座なんですけど蟹座1位だったんですよ。
おいいじゃないですか、
全てが思い通りに行くって言って、もう絶好調と思って駆け下りたら、はい、あの転んで頭と肩と腰打って、でもうあの空を見上げました、転んで 久しぶりに。で足からはなかなかこうこの年になって血が出るってないじゃないですか。
ないです、うん、ないないない。
がっつり血が出ました。でマキロン塗りました。めっちゃ痛かった。
よかったですね。頭打ったとかじゃなくて。
いや頭打ったんですよ。
頭も打った。
頭打って天井見上げて。
やばい。
若干痛いんですけど、まあそこまで運ばね、もうちょっと痛かったらちょっと病院行った方がいいと思いましたけど、まあちょっとはい、いろんなところのクッションがついてたので、でこのクッションがついてることに関してなんですけれども、はい、今年また11月に、スイマイランって首里の首里城復興のための駅伝みたいな、はいはい、3キロ、2キロ、2キロ、2キロ、2キロ、5人で走る、そういったスイマイランっていうものがあって、今絶賛大募集中だと思うんですけれども、ランナー、それに出ようってなって、
あ、議会でですか？
はい、女性同じ会派のメンバーで出ようってなって、うんうんうん、でも私以外みんな標準体重以下なんですよ。私だけがちょっとぽっちゃりしてまして、ちょっとね今のまんま出たら心臓発作ちょっと心配だなと思って、今回そのこけた足がもつれてこけたっていうこともあって、うん、ちょっと肉体改造しようと思って3ヶ月でどこまでいけるか見ておいてくださいっていうことも。あ、
じゃあ11月忙しいですね、
はい、11月もめっちゃ忙しいですね。
ウィアーザワールドもあるし、
ウィアーザワールドを歌っている時にはスタイル抜群でいたい。お
楽しみ。
ね、だからもうこの夏からですよね、
う
ん、
あそうか、
タオル販売をしながら汗をかいて、うん、いろんなところを回っていきたいと思いますんで、走り回りますね。
素晴らしい、
はいはい、暑い夏になりそうです。、はい、ということを宣言した上で、はい、
はい、ではいつもの、そうですね、ムームーズのテーマソングをお届けしたいと思います、はい、どうぞ。
出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など話題のゲストを紹介していきます。ということで本日のゲストは 沖縄県子どもの本研究会から会長の田名陽子さんと理事の松川真由美さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、沖縄県子どもの本研究会全国大会が沖縄で開かれるということで、はい、
うん、
はい、ね、子どもの本ってたくさんあると思うんですけれども、はい、それを研究されてるんですね。
そうですね、うん、
はい、
どんな本があのこのどの年齢に合うかなということを、
はい
はい、あのみんなで読みながら、そして読み聞かせを実際に実践しながら、
はい、
子どもの反応を見ながらですね、あ、この本はいいよということを、まあ、広めていくというような活動をずっとしてきています。
へえ、いや、これ大切なんですよ。私もあそこの県立図書館に読み聞かせの時に本を借りに行くんですけれども、はい、なんか何歳ぐらいだったらこういう本がおすすめだよみたいなのとか、あの書いてくれてて、やっぱ最初この読み聞かせスタートする時に、そういうなんか、ね、目印となるというかね、このものがあるとやっぱスタートしやすいじゃないですか。
はい、
ねえ、
ずっとも苦心感傷を読んだりですね、あ、これはいいね、やってみようって、この子どもたちにちょっと読み聞かせしてみようとか反応を見てみたりですね、
はい、
それから子どもの本はもうロングセラーと言われているので、
はい、
長く読み継がれた本がやっぱり子どもにとって、まあ、いい本だと、大人がこう受け取る感覚と、
はい、
また子どもが受け取るのは違うので、
うん、
だから実際に実践をしながら、あ、この本良かったよ、ぜひ子どもたちに出会わせてくださいというようなことをずっとしてきているんですね。
へえ、あ、じゃあもう会長はどちらかというとこの読み聞かせスタートで本に、
そうですね、もともと、まあ、はい、図書館師匠だですので、
ああ、はいはい、そうなんですね、はい、ですよね、もうそれじゃもう絵本詳しいでしょうね。
でも子どもといっても、まあ、はい、0歳から、はい、まあ、18歳までの人たちを対象にその活動をしているので、
はい、
広いですね、絵本から児童書からということ で、
はい、
ヤングアダルトっていって、まあ、限りなく大人に近づいていっている子どもたちに対しても、
うん、
まあ、この読み物がいいですよということをね、発信していけるようなこう勉強というんですか、
いや、
しているような団体ですね。
すごいと思います。師匠、ね、やられることこれまでの人生で何冊ぐらい読んだんだろうって想像つかないですよね。
でも利用者の子どもたちがこの本面白かったよということを、
はい、
どんどんこちらに提供してくれるので、で私もこれ読んでみ て、で私一人で読んだ本だけじゃなくて、子どもたちがよかったよっていう本をまた私も読んだり、また他の仲間の人たちに読んでもらって、
はい、
みんなで共有した読書量というんですか、そんなものですね。一人が読むのは限られてるので。
いや、結構本当この絵本とかの中にも、もう低学年の子供が読むような本の中にも、大人が読んでも私でも涙ボロボロ流れるような本もあるんですよね。
そうです、はい、子供はもう、あ、絵本はもう子供、赤ちゃんからもう一生涯ね、はい、友達になれるものなんですね。
はあ、赤ちゃんから、
はい、
やっぱり本当になんか、いやいや、泣いてる子供とかでもこのちょっと読み始めると おとなしく泣き止んだりとか。
そうですね、那覇市はブックスタートっていって、9ヶ月の子供の9ヶ月検診の時にですね、
はい、
赤ちゃんに絵本をプレゼントするようなものをやってるんですね。ブックスタートで本をもうスタートしましょう、本を仲立ちにお母さん、親御さんがですね、お父さんもそうです、今は読み聞かせもよし、おじいちゃんおばあちゃんもしてくれると思いますが、絵本を介してコミュニケーションを取りましょうというようなことをやってるんですね。で、9ヶ月の赤ちゃんですけれども、5冊の中からこの1冊をプレゼントしますって言って、このブックスタートの意義などを話しながら読み聞かせするんですけどね、子どもの前で、ね、そしたらもうまだこんなちっちゃいのに言葉も十分言えないのに、 もう選ぶんですね、自分の好きな本があるんですね。
へー、9ヶ月で
お気に入りの本がもう見つかってるわけですね、その子の中で、
はい、だからもうすごいなと思って、耳はもうすごくね、それからだからもう目とで大人がどんなことをしてるかっていうのを一生懸命見てるんですよね。
へー、これ面白いですね。この内容もちょっと変えてね、あの短歌遊泳だね、2歳のね、
そうです
ね、みたいな感じでね、
そうです、
どんなのに興味あるんだろうっていうね、面白いですね。
でもこの企画、この授業がですね、あの20年も続いてるんです。だから9ヶ月1歳前 の、ちょ前のもらった本を、あの出会ってる人たちがもう20歳になって、ずっと続けて、もう素晴らしい、もう地味ですけれども素晴らしいこの事業を、まあ、市町村やってるんですね。
奈良井さん、はい、あの小学校の娘さんがいらっしゃいますが、はいはい、何歳ぐらいからその本をなんか読む、なんかあれがありました、時間がありました、それから奈良井さんが読み聞かせをするとか。
ないですよね、本当にね。、うん、いやでも小学校に上がってから、うん、この読み聞かせっていうのがあるから、なんかこれで学校の様子が分かるよって、私あの一人っ子、娘一人っ子なので、うん、なのでこの情報が入ってこないじゃないですか。あ、なるほど、うんうん、それもあって読み聞かせをスタートしたんですよ。
あ、なるほど。
なのであのそれまで保育園の時は、まあ、私はもうとにかく忙しかった、ハードワーカーだったので、もう保育園の先生頼みだったので、でも保育園で結構そういうの読み聞かせをしてくれる先生だったので、ありがたかったですよね。本当にここ3年くらい、ね、アナウンサーとしてね、自分ではねいろんなCM とか読んだりとかはしますけど、なかなかねこのゆっくりと、私も本を読まなかった方なので、
う
ん、
そうですよね、
うちの母は読まなくて、私はもう中学校の時の読書感想文絵本から書いてたからね、だから想像力がすごいんですよ。小学校低学年が読むようなこの、うん、短い絵本の中からあの読書感想文で何枚も何枚も
書いて、すごい
感想を書いてましたね、笑っちゃいますね。
あの絵本はね、はい、あの少ない文字で大きな世界を表現してますので、
はい、
やっぱり大人は大人のなりにその経験をくっつけてですね、もっともっと広い世界があの受け取れるんですよね。だからあの絵本で感想文書くっていうのもありますよね、
はい、
松川さんは教員もしてたので、
うん、私の方はあの、はい、教員ですけど、
はい、
そのスタートはこの本に対するスタートはやっぱり自分の子供の子育て、
はい、
3人子供がいて、で私も、まあ、あの下地さんと同じようにあんまりそんなにあの本にすごく精通してるっていうあの学生ではなかったんですね。 でも子供たちに本を読むことはすごく大事だっていうことを子育ての中で知って、うん、じゃあっていうことで始めて、で読んでいくと子供なり3人いるんですけど、みんなそれぞれの個性があり、であの中にはまだ字が読めないのに同じ絵の作家さんの本を取ってくるんですよ。いや本、字が読めるんだろうかって思う、それがすごい張信太さんの本だったので、
はい、
あやっぱ子供が子供心にあこの絵好きっていう、そしたらそれを取ってきて、だから私もその子供がそういうふうにして自分で選ぶ時 の、あの趣味っていうかこの興味があるものを、なのであの自分も今は作家さん、同じ作家さんでの出ている本は一ついいなって気に入ったらその本をあの継続してちょっと読んでみると、その作家さんの意図だったり、またあこの人面白い本も書くけどシリアスな本も書くんだなとかっていう、またそういうものにこう出会ったりすることが楽しくなって、その時にこの沖縄県子どもの本研究会っていうところで本の研究をしてますっていうあの触れ込みがあったので、
はい、
あこれはやらなきゃっていうことで、うん、あの本研究会に入会しました。
へえ、なんか面白いですね。
面白いですよね。
まあ、でもね学校の先生と師匠さんだったということでね、
うん、
まだまだちょっとお話伺いたいんですけれども、
はい、
一旦 CM を挟んで、
はい、
ソードフィッシュ3階にバルコラボオーシャンテラス前田岬店がオープン。全席オーシャンビュー。 水平線に落ちる夕日を眺めながら本格的なピザやパスタ、那覇飯グランプリ受賞の牛レアカツをご堪能ください。今すぐソードフィッシュ沖縄で検索。
ベストウエスタン沖縄女ビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか？詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページインスタグラムをご覧ください。
労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。
マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念でスタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
FM 那覇
本日の万美家生うちなんちゅのゲスト、沖縄県子どもの本研究会から、会長の田田陽子さんと理事の松川真由美さんにお越しいただいてます。10月11日12日と沖縄県子どもの本研究会の全国大会、未来を開く子どもと本というテーマで、行われるということで、こちらの内容についてお聞きしていきたいと思います。
はい、
はい、この全国大会というのはまずこちらのあれですね、沖縄県子どもの本研究会についてお話聞いていきたいと思いますけれども、うん、何を研究されてるごめんなさい本だとは思うんですけれども、はい、
そうですね、はい、子供本でも子どもの本です。
子どもの本ですよね、は
い、で子どもといっても、はい、まあ、ちっちゃい子から赤ちゃんから、
はい、
限りなく大人に近づいていく18歳の人たちまでを、
はい、
まあ、対象にその人たちに出会わせたい本を、まあ、読んで、
はい、
私たち大人になった私たちも読んで、そして広めていこうというような団体です。
うん、
で、復帰の次の年に設立して、
うん、
もう50年も過ぎていますね。
すごい、
はい、復帰の年の前からいろいろ活動はしていたんですけれども、やっぱりパスポートで、ね、外国だったから日本は、ね、あ、沖縄はそれでもう日本に復帰したから本州からね、本土からの行き来が自由になったので、絵本の作家とか児童文学者とか編集者とかをお呼びして、で子どもの本のこのどういう意図で、そしてどういう気持ちで作ってきたかということのお話を聞くというようなことから、うん、まあ、研究の
すごいです、ね、
スタートが始まった。
結構深いですよね。
始まりました。でそして、まあ、もう戦争でめちゃくちゃになった沖縄だったので、もうでもなかなかパスポートでしか行けないけれども、復帰してきたので私たちも外に行きやすく、本土に行きやすくなったんですけど、向こうからもね行きやすくなったので、沖縄の方に来やすくなったので、うん、たくさんの人がもうそうそうたる あの子供の本の作家の人たちがもう喜んで来てくださって、
うん、
で、あのその体育館を借りてですね、
はい、
それだけ人の人がもちろん親ですけども、うん、あの 親とか子供にの文化に関係ある人たちが集まってその人たちの話を聞くというようなことを、うん、あの年4、5回の催していたんですね、
うんうん、
はい、それをもう細々と続けてきた団体で、はい、そして、2013年に一般社団法人になりまして、
はい、
で今は、まあ、あの那覇市の委託を受けて、先ほどちょっとお話した赤ちゃんに絵本を渡す事務局、
はい、
ブックスタートの事業の事務局もしてますし、うん、それからあのハンター川図書館那覇市八幡浦図書館の中の一環のハンター川図書館もあの運営をあの任され委託して那覇市から委託してそれもやってます、
うん、
まあ、そういうのがあって、
はい、
やっぱりあの実際にこの子どもたちに出会って、うん、その本を試して読んでみたり自分たちが勧める本を読んでみたり、うん、読み聞かせをしたり、
うん、
どうやってその子どもたちに本をあの渡していくかというのの、の手法をですね、
はい、
手法読み聞かせだけではなくブックトークとか、
はい、
それから、アニマーションとか、はい、あのとかっていうのをね、
うん、
それからバトル、
うん、ビブリオバトル、
ビブリオバトルとかっていうのをやって、うん、どの子どもに本手渡す方法とか子どもたち同士がまたあの、うん、一つの本をシェアしていくというようなね、うん、そういうことも、まあ、研究して研究っていう、まあまあ、普通の人たちですから学者ではないのでもう普通のお母さん、うん、お父さんたちが、うん、こうあの、
うん、ね、そうそうですよね、うん、いやでもねこの読み聞かせの私の小学校でも、うん、この読み聞かせグループで、はい、ママさんたち30人ぐらいいるんですけれどもその中でもこの本良かったわっていう話でもう2時間ぐらい話が盛り上がるんですよ、うん、だからそこにいたらもうあれですよね会長と理事はもうカリスマですよねきっとねその中でこういった本の作者に会ってとかっていう話が始まったらもうおおってなるはずなので
そうですねここの人たちに会ったよとかっていうだけではね
みたいな
って
なるぐらいこの読み聞かせの中では本当に絵本の話で盛り上がるんですよ、うん、
なんか絵本によって子供たちの食いつき具合も全然違いますもんね。食い入るように見る本もあればなんか、まあね、読み聞かせの仕方によってはちょっとまあよそ見しちゃったりっていうこともあるから、ね、だから本選びも大事だし
そう
どういう風に話すかっていうのも大事っていう奥が深いですよね。
深いですよね、え、はい、もうだからちょっとねこの内容難しかったらちょっとミュージカル風みたいなね
奈良井さんうまそう
今日は
そう上手そうですね
とってもうまそう
ミュージカルみたいな、うん、ねえでもあそうやって作者の方ともお会いしてきてそうそうそうっていう
もう研究っていう大きな、はい、なんかねやってあの敷居が高そうですけれども、
はい、
もう普通の私たちみたいなおばちゃんたちが、はい、まあ、今おばあちゃんになってますけど、
はい、
ま
あ、ごめんなさい
があの、まあ、集まってってます、うん、お母さんたちもいますけれども、もうそういう団体です、
はいはい、で今回全国大会が沖縄で行われるということで、
はい、
今回これはなんか毎年変わるんですか。未来を開く子どもと本、沖縄から共に紡ぐ平和と豊かな子どもの明日というのは明日どっちですか。
明日
、はい、これはあの今回の全国大会のテーマ
ですね。そうですね、未来を開く子どもの本というのは大体、まあ
そうですね、
あの決まっているというか今はね、それであのサブタイトルはね、
はい、
あの変わっていくということ で、 で全国大会っていうんですけれども、この各県周りの全国大会ではなくてですね、日本子どもの本研究会というのがあるんですけど、それは東京に本部があって、でそこが一番大きな団体なんですね。私たちはまあ各県のそれぞれの団体でそれぞれ独立した団体ですので、県によってはですね、この組織として全国大会を 打てるところがあるそれほどあるわけじゃないんですね。だから今3県ぐらいしか全国大会を打てないんじゃないかなと思います。私たちも、まあ20年ぐらい、まあ、もっと前かなぐらいに1回全国大会をやりましたけど、今度50周年記念だから全国の人たちに集まってもらって沖縄県はこういうところだよっていうことを知っていただきたい。そしてお互いに共有してその同じようなことをしているので手をつなぎ合っていきたいということで全国大会を今回は持ったんです。そんなにその頻繁に持てるようなものではないんですね。
そうですよね。
それで、はい、
貴重なんですね。
なので、まあ、他の人たちも会員じゃない人たちもぜひ子どもの方に興味のある人たち、大人対象なんですけれども、うん、参加していただきたいと思う。すごい魅力あるプログラムを入れてありますので、
はい、
ぜひいらっしゃってくださったらありがたいですね。
ぜひともこの内容について、はい、CM 明けにお話ししていきたいと思います、はい、一旦 CM です。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
FM 那覇
ミカセうちなんちゅのゲスト、本日は沖縄県子どもの本研究会から、七会長と松川理事にお越しいただきましてお話をお伺いしております。10月の11、12日に沖縄県市町村自治会館で行われる全国大会について、この内容についてちょっとお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちら記念講演ですとか講座があったり基調講演があったりとかで、はい、内地からもこの作者の方がいらっしゃったりするんですか？
はい、
この内容についてちょっと教えていただけますか？
はい、記念講演はですね、1日目の午後になるんですけれども、その前にこう講座があるんですが、1日目になるんですが、長谷川義文さんという方をお呼びしています。
はい、
沖縄に関することといえば、この義文さんに関する長谷川先生に関することといえば、2013年に沖縄県平和、記念資料館の、平和のメッセージを毎回6月23日に、 子どもたちがやりますが、はい、その時の与那国の久倉小学校の1年生朝と勇気さんがその年に選ばれてですね、
はい、
詩を書いたんですけれども、その詩が平和って素敵だねっていう詩なんですね、
はい、
それをこの6月23日に朗読して全国に流れたんですが、
はい、
それを聞いた絵本作家の長谷川さんがもう感動して、痛く感動して、ぜひそれを絵本にしたいということで、うん、平和って素敵だねという絵本を出したんですね。で、まあ、それが、まあ、沖縄にとってはねやっぱり宝物になったんじゃないかなというふうに思う、うん、今でももう読まれている本ですね、
はい、
その長谷川さんは先ほど松川さんが言ったみたいにいろんな切り口から絵本を書いていらっしゃって、
はい、
もう出す本出す本全部ヒットしていて、うん、多分子どもたち出会ってない本ないんじゃないかなというぐらいの長谷川さんの本があるんですね。
すごい面白い本があるんですよ、
はい、
大人向けではないんですけど、
はい、
一曲歌わせていただきますという内容で、
はい、
本が丸ごと演歌が入っていたりミュージックが入っていたりということで歌いながら多分下地さん向けの本だと思います。ぜひ読み聞かせに使われていただいた
ミュージカルですね。
で子供たちはどこのどの曲といて目を白黒させ、でもその年齢の人たちはね、
そうですね、本当に
昭和プンプンの
そうそうそう本なんですよ。ですが歌が好きとかちょっとしたナレーションも、
はい、
昔のこの何ですか歌謡曲の前に少しナレーションするアナウンサーがいらっしゃいますよね、はいはい、そういうこと のシナリオが入っているというか
面白そう、
ちょっと変わってて、私はこの本に最初にこの吉文さんのサッカーに出会ったのはこの本なんですね。でその後からはさっきほども言ったんですけど吉文さんの本あ面白いと思ってどんどん取っていくと、
はい、
そのあれ面白いだけじゃないんだな、この僕がラーメンを食べている時っていう本も最初はどんな本なんだろうと思ったらそれが平和に関する本だったり、その自分はラーメン食べてお家で普段の生活をしていることの隣では隣では隣ではっていう、その日本を離れて他国での子どもたちではっていうところまで、
この話さっきちょっと打ち合わせの時聞いたんですけれども、すごい面白い内容だなと思って、
そうそう、
ラーメンを食べている時に隣では
猫がいたり、
で隣では隣ではって 隣の
日常生活の
中のそこがその日本から離れてその隣ではっていうことで国他の国でバタンと倒れている子がいるっていうところになって、その言葉も本当に短い言葉だけで書かれてて、その絵とその短い言葉で子どもたちに表現する
世界を、ね、
うん、世界を倒れてるっていうのは
戦争で、
とかあと貧困でとか、いろいろなことで考えられるような内容になっています
。そういうのをね、やっぱりね、ちょっと子どもたちにもね、絵本でっていうので知ってもらわないとね、私もね、本当ラーメンを毎日食べてる場合じゃない、本当ね、いやっていうので、やっぱり絵本の世界でしか教えられないことってたくさんあると思うんですよね。
そうですね。
なかなか。
楽しいお話をしてください。松
は国語の先生とかだったんですか。
あ、私ですか、はい、いえ小学校なんです。
あ、小学校の、あ、はい、全部教えて、
はい、
ね、
はい、そうです。
そうなんですね、はい、もう語り口がすごく優しい
です、
ね、
そうですか。
どちらも会長も優しいですしね、優しい感じの小学校の先生だったんですね、
はいはい、ですからね、子どもたちとその本を読んで、はい、みんなグッてくっついて、誰ちゃんの隣には誰ちゃんがいて、誰ちゃんの隣には誰ちゃんがいて、うちの教室の隣には次のクラスがあってって、本当にもうっていう話をちょっとイメージを膨らませて、うん、じゃあ僕がラーメンを食べてる時っていう本読んでみようねっていうふうな、私はいつもそういう感じで子どもたちに導入をして、平和の時とかそういう6月 の、 時期に読み聞かせをすることが多かったです、はい、
この、ね、松川さんのちょっとした、この話を聞いただけでもこの本読みたいなって私も思ったんですよ、うん、
本当に、
うん、だからお二人の話を聞いてても全然飽きないので、うん、やっぱりカリスマだなと思って、このお二人に会えるだけでもこの全国大会に行く価値があるんじゃないかなって、
いやすみません、素晴らしいことがいっぱいありますよね。
持ち上げすぎました。
そうです、そうです、 そうです。何も出ません。
はい、で、すいません、続きですけれども、
はいはい、記念公演がありまして、うん、それから ありましてじゃなくて、はい、まあ、その記念公演と一緒にまた基調報告というのがありまして、沖縄県子どもの本研究会創立、まあ、50周年なので、その50年の歩みを、元沖縄女子短期大学の学長だったうちの、まあ、顧問でもありますけど蒲田先生、ずっと会員でしたからね、蒲田先生に今も一緒に活動してますが、蒲田先生にその50年の歩みを話していただくというプログラム、それからこの日の講座っていうのがあるので、はい、松川さん、
はい、その日の講座なんですけど、
はい、
A、B、C、D ってこの大文字で F まで6つの講座があるんですね。で、これ全部受けられるのかって言ったらそうではなくて、この6つの中から、まあ、1つ選ぶっていうことになるんです、
はい、
で、その A の講座、まず子どもの読書環境っていう講座のところは、本土の方がいらっしゃって、その全国的にその読書、今タブレットとかそういう AI が入ってきて、本を開く、紙の本を開いて読むっていう子どもたちが年々少なくなってきているっていう危機は私たちも感じてはいるんですね。ですが、それは私たち自身がまだ本に対するその思いがあったり、その周りにいる子どもたちもまだ本を手に取ってくれる方がやっぱり集まってくる。でもそれじゃない以外のところではもうすごい、ものすごいことが起こってるんですよっていうことを、その全国規模で皆さんにお知らせして問題提起をしていただいて、そのことについてじゃあどうしたらいいかということで参加者の方と一緒に考えていきたいということを講師の方はおっしゃってました。で、 B のブックトークなんですけど、こちらはですね、読み聞かせとはまた違って、一つのテーマに沿って本を紹介していく、だいたい 4、5冊ぐらいですかね、本を紹介していく。で、だから全部一つの本を読んでいくっていうわけではないので、どちらかというと低学年に行うというよりはもう高学年のから、そうですね、中学校とか高校あたり の、 子どもたちに、この本テーマこういう本だよって、でもこのテーマに沿ってなんですけど、切り口が科学の本であったり、もちろん絵本も入りますし、物語、それから社会的なそのドキュメンタリーとか、そういう本を集めて、その一つのテーマで、こんな本がたくさんあるんだっていうことが分かる内容で、それの作り方だったり、本の選び方だったり、あとその先ほどもお話してたんですけど、話し方、こういうふうに言うととかって
導入のことですね、
そういうことを皆さんと一緒に共有して、この講師の方が見本で作って、まずはその出来上がったものを自分のものにしてやってみようっていう講座になってます。で、 C の、沖縄の昔話、こちらはですね、うちの会長もこちらの会員でもあるんですけれども、そこの講師になるんですけど、うち昔の話のことちょっと、
沖縄伝承和資料センターの副理事長の太田律子さん、まあ、子どもの本研究会の長いこと事務局長をやっていた人が講師なんですけども、もう沖縄にはたくさんの昔話が残ってるんですね。しかもこのもう40年前の人たち、70、80、90の人たちが島の言葉で語った昔話が6万7千はもう音として残ってるんですね。だから自分のおじいちゃんおばあちゃんの声が残っているかもしれない、もう確率はすごい高いです。で、その話をもう島言葉で語っているから、それを、まあ、子どもたちまたは大人に、分かるようにということで共通語でね、ちゃんと書き直したり、復元したりしているような団体なんですが、そこの人が沖縄にこんな昔話が残っていて、こんな面白い話があるよということを知っていただきたいというような講座ですね、
はい、もうこちらの講座は本土からの参加者に絶大なる人気があります。やっぱりね、でも私たちもその島言葉がなかなかわからない時代になってきたり、またその昔話から 沖縄 の, その生活習慣だったり、うん、あの考え方だったりそういうことも見えるっていう講師の方いつも よくおっしゃっているので、そういうことも聞けるかな。だから沖縄の方でもぜひとも参加して聞いていただきたいなと思っています。あとノンフィクション D のはノンフィクションなんですけれども、こちらは西野義則さんという方、これはあの絵本作家でもあります。であのどちらかというと写真集写真家なんですね、うん、本作家というよりは写真家で、その写真を撮ってであのその写真をあの載せて、一つの本を作っているんですけど、海を歩くとかあとハブの住む島とかをあの最初作ってたんですね。でその本からあの多分海の魅力が感じたのか石垣の方に今移住されてて、石垣の方であの活動されているんです。
編集者でもありますしあの出版社を立ち上げているんですね、
はい、
でこの方のお話が、
うん、そうですね。で海を歩くの時もあのその西野さんは一緒に船に乗ってその人たち の, あの仕事ぶりを間近に感じながらその写真を撮っていく、うん、それをまた子どもたちに紹介するっていう方手法とか、あとその思いとかを聞けると思います。また最近あのパイナップルに見た夢っていう 本, あの本もまた出版されているので、また新刊の方もあの色合わせてお話が聞けると思います、
うん、はい、じゃあちょっと一旦 CM を挟んで、まだまだちょっとお話あの絵本の話になったらつきあくなってしまうんで、うん、一旦 CM 入れます。
はい、
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング、企業ご家庭の生命保険損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容鍼、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶、美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは、大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。
FM 那覇
という間にね、本の本の話をしてたらね、時間が過ぎていきましたけれども、うん、子どもの本研究会から田中会長と松川理事にお話を伺っておりまして、10月11日の今途中の分科会までお話聞いてましたけれども、ちょっとお時間の関係で、はい、もうギュッとこの11日分と12日分とお話聞きたいと思います、
は
い、
じゃあギュッとまとめて、
はい、
その後講座の方では、幼児教育の絵本、こちらは幼稚園生から小学校に上がるその谷間をどう埋めていって、どうやって絵本をつなげていくかということを焦点に当てて話をします。で F の、沖縄戦は次の日の、12日に分科会っていうのもあるんですけど、この F の沖縄戦の方は戦後の沖縄の混乱期を乗り越えた方のお話、それから今でも遺骨を掘っている方のお話、そのお話を聞きながら戦争について、そして平和について考えていく。で最後の1日目の交流会は沖縄のエイサー、それから沖縄の琉舞、そういう文化的な伝統的なものも入れて本土の方に見ていただきたいなということになっています。で2日目に行きますが、2日目の分科会というのはこれ4時間コースなんですね。でお昼はその分科会の一つ一つの講座でどちらかこの司会者と講師の方がここでということで、皆さん一斉にお昼食べるわけじゃないので、はい、4時間たっぷり話を聞ける。そして聞くだけじゃなくって、その聞いた話を自分ごととして、じゃあ自分のところではどうしてるかっていうこの話の長交流会を持つところが分科会の特徴です、はい、でその中でももう幼稚園から、それから小学校から、うん、それから若い世代に先ほどの平和を戦争を体験した、もしくは混乱期を乗り越えてきた人たちではなくて、今度は若い学生の皆さんが平和についてどう考えているか、はい、でどんな本を読んで平和を語れるかということをテーマにしているのもあります。あと特別支援もありますし、特別支援の読み聞かせってどういうものなのか、で、はい、伝統文化の先ほどの昔話から今度沖縄の生活の中に落ちている植物とおもちゃを作る伝統伝承文化、それから最後に特別講座ということですね、はい、アニメーション、先ほどのブックトークも一つの手法なんですけど、アニメーションも手法なんですね。でアニメーションはどちらかというと一つの今度は本をみんなで共有して分かっていることからクイズをしたり、また面白い内容を組み立てたり、で友達同士でだから本が好きなこと、そうでもないこと、一緒に同じ目線に立ってこうじゃないかああじゃないかって言いながらできるところが特徴があって、あとまあ、私も小学校の教師だったんですけど授業の中でも取り入れられる手法なんです。ですからぜひとも先生方、教員の方にもたくさん参加していただきたいなと思っています。で、今年の、はい、この分科会が終わった後の、2日目の締めは、閉会講演は、会長の方からちょっとお話してもらってもいいですか。はい、
この時代が変化する中で、子どもたちの環境もとても変わっていって、もう読み聞かせもこの AI 時代になっているのかなっていう思われるんですけれども、はい、AI 時代の読み聞かせということで、どういうふうにしてこの時代を、子どもたちの荒波を、子どもたちにかかる荒波をどうやってこう生きていくかということの、その方向性を多分聞ける話じゃないかなと思います、
聞きたいね、なんかねこのオーディオブックとか流行ってますしね、速度倍速とかで今こう いっぱい情報が入ってきた方がいいのか、
そうですね、
やっぱりね、そうお母さんの声でとかっていうのはどういう影響を与えるのかとか、なんかそういうのもね、
聞きたいですね。そういうプログラムです、はい、で自分の好きなのを選べる分科会や講座があって、そしてまたきちっとした講演もあるというような、すごい贅沢なプログラムになっています。
はい、盛りだくさんな内容で、こちらが、日時は
10月11日12日で、会場が沖縄県市民市町村自治会館、これ那覇市の、旭橋になります。参加費が両日2日間、参加の方は3000円で、1日参加でも2000円で、受けております。で電話番号が098-834-5776、 沖縄県子どもの本研究会の方までご連絡ください。あとあのホームページにも載ってますので、あの Google ホームでまた申し込みも可能です、うん、
あ、申し込みはじゃあホームページからの方がスムーズですかね、はいはいはい、ぜひとも10月11日12日このね、子どもの本すごいお詳しい2人もいらっしゃるんですよね。
はい、
はい、ぜひとも、ね、読み聞かせをやってるお母さんたちにとってもね、うん、あの私も参加したいなと思います、はい、本日は沖縄県子どもの本研究会から旦那会長と松川理事にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テリア漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、馬鹿門酒場龍神、南西空調株式会社、そしてサイオン不動産の提供でお送りいたしました。また来週この時間でお会いしましょう。バイバーイ。